輝のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
なんかこの間この収録で、
はい、
まあ、お知らせもまあいろいろあるけれど、
はい、
重ね重ねまたお知らせをあの、まあ、この間も僕鹿児島行ってて、うん、まあ、前回のポンちゃんの2400キロ完走、
はい、
まあそこにもIBS のね、うん、南先生とか、まあ、うちのヒューガーもスタッフみたいにして、でヒューガーが来年度の IBS にご興味持たれてるような人とかに、うん、まあ、学校の説明会兼ねて、で自分が IBS 行ってた時の、まあ、体験の話も講演形式で、うん、まあ、それ僕は絶対に行かずにヒューガー一人で12月の13日に大阪でそういう説明会兼ヒューガの講演みたいな、うんうん、で翌日の14日の日曜日は東京で、うんうん、なんで関西界隈の、うん、まあ、過去の卒業生とか、うん、で卒業生のまあ親御さんとか、でそんな人らが、まあ、ヒューガの、まあ、応援も兼ねて、うん、みたいにね、うん、でそれを2日間、13の土曜日大阪、14日曜日東京みたいな、もうそれやって、あの多くのね来期の新入社員じゃなくて新入生を募集のためのなんか、まあ、講演会をやるという、ね、
13日土曜日が大阪、
大阪、
でその次の14日が東京、
東京、
いいっすね。
けど僕昨日もね、あの福岡の高校に行ってて、あの学校ねすごいなんか昨日も斬新やなと思ったのは、うん、なんか普通科もあるんですけど、
はいはい、
あの調理科とか、介護とか、
うん、
看護、
あ、はいはい、
看護師になる科とかあってするんですけど、その特に調理科の子たちが、
うん、
あのなんかねすごい高校生なのに、うん、かなりのレベルのことをやってる。で、まあ、中高校3年生卒業の時に、まあ、その調理師免許を、まあ、取れるみたいなんですけど、うんうん、でもそれを引っ提げて昨日の高校生の子たちも、
はい、
なんかあの、まあ、昨日僕が講演での途中で、うん、うちなんか親子なんで変わってるから息子さんに誰も普通の高校行ってなくて、
はいはい、
でみんなニュージーランドへ中学時代から行くとかみたいな、うん、そんな話してたらやたら食いついてくる雰囲気の子が多くてですね、
うん、
で終わった後もねもう質問も鳴りやまんなってきて、めっちゃ盛り上がった昨日ね、うん、ほんで司会やってたのは副会長の女の子で、うん、可愛らしい子でね、うん、で最後のお礼の挨拶っていうのは会長の子が、
はいはい、
でその時は僕会長の女の子が上がってくる時に、なんみんな分かるってこの2人もね多分先生から何日か前に、
うん、
あの君司会をやってくれよとか、うんうん、お礼の挨拶は会長の君にやってもらわなあかんわとか、うんうんうん、で頼まれたらやろうって、うんうん、その時って思うか先生任せないよって、
うんうん
いい挨拶するわみたいに思えるかみたいなことの違い、これ今リアルやでって言って、うん、でしてたらその会長の女の子も可愛らしい子でね、でなんか面白かったんですよ、あのいや私はとても話が響いたって言って、うん、感動しましたって言って、うん、また会場のコラボみんな拍手してくれたり、はいはいはい、でしてくれる中でわって話してたらね、なんかその女の子がちょっとテンパってきたんですよ、この生徒会長が。あれあれ何言おうとしてたんやったっけっていう感じになってちょっとこうテンパってしまった、言葉詰まってしまった時に、つって考える仕草ってこう人それぞれなんか顎の辺に手持っていく人持ったり、とかいろいろあると思うんですけど、その子はねここの目の下のあたりのところを指で んーとーってこう考えた。この仕草が可愛くてですね、で思わずって言いながら僕もそれ真似してこうやって考えてみたいなでやりだしたらそれがまたバカウケたんですよね。でしばらくこれ流行らせるわ考えるときとか言ってでもそれでなんかねその後その2人も控え室来たり何人もの生徒が控え室バンバンやってきてでしたらそこで教えてもらったら毎年80人ぐらい高校卒業すると海外行くんですって。だからそこの先生たちのもう聞かせる言葉がちゃうんでしょうね。だって日本の調理師免許ってすごいんよって言って、で日本食レストランっていうのは海外にもどこにでもあると、で調理師免許持って日本で仕事してたら時給1,000円どこまで行っても大体時給1,000円でも今アメリカにしろオーストラリアにしろねカナダやどこやって4,000円5,000円当たり前ですから、でそれでなんかねがっつり稼ぎに行くっていう、そこに目向けてる子たちはもう授業だけじゃなくて喋るための英語の勉強も学校の時間以外に自分たちでものすごく努力してるっていう、いや本当に見てる見方変えたらこの円安を活用する側の若者もいれば円安やから海外行くのタコつくしって言うてもう円安言うだけでも諦めてる子とこれ大きく分かれるなって、だって学年でね400弱かな、のうち80人海外行くんやで、
すごいですね、5分の1と、
ほんでねこれからのその学校のなんか一つの目標はもっと海外へを近くに感じるようにっつって、例えば1年の間に修学旅行じゃないやで韓国行く台湾行く、シンガポール行くとかねマレーシア行くとかね1年の間に 3,4 回こうグループ分かれて海外へ 3,4 回行くんやって年に。
すごいな。
私立ですか公立？
私
立。私そうですよね、それは私立じゃないと思うんです
けど、まあ、さかその文科省のどうたらっていうのとはもう言うたら
全然違います、ね、
ちょっと外れたこともできるじゃできるやろうけど、もう毎年入ってくる新しい入学生の数も毎年どんどん増えていってるんで、だから学校の運営の仕方が違うもん。
そうです
よね。なんでうちの子供なんかもあのこんな風にニュージーランド行ってなとかって話してて、だけどなんかたくさんのね人も海外で留学とかで行くとか、ワーホリで行くとか、なんかさっきそれを聞いたんで、一個だけねみんなにね大事なこと言うとったるわっつって、日本人はやっぱり不安があるから、例えばアメリカ行ったってオーストラリア行ったって行った先で日本人を探して、で日本人とつるんでしまう、で日本人と一緒にご飯食べ行ったり観光しに行くとかってしてると、場所は変わってるけれど喋ってる言葉は大半日本語使ってたら留学する意味ないじゃないですか。なんで自分ルールをもしよかったら作って、うちの息子なんかもそうやってやったって言ってたけど、日本人と絶対つるまないって、でせっかく海外来たんやからって、それをうちのその IBS のねあの学校説明会の講演するヒューガーって次男坊ですけど、こいつもね旅立つ時これ言ってましたもんね。ネットで見たらせっかくの留学が台無しになるって、日本人同士つるんでたらって、なんでそういうのあるよみたいな話をしたがためにか、終わった後生徒らがものすごいやってきてねなんか食いついてくれたのがとっても嬉しくて、でその前の日に行った高校は中学時代不登校だったとかね、
はいはいはい、
だけどそういう子が7割8割なんで、そう不登校対策みたいな高校なんやけど、まあ確かにちょっとこのとちょっと閉じてしまってんなとか、いろいろの子がいて、で先生たちもちょっとグレーゾーンの子も多いんでっつって、まあ、話も聞いてたけど、まあでも僕そうグレーの子とか慣れてるんで、だけどねみんなすっげえ心開いてくれたんですよ。それはもう初っ端にあのみんなあの不登校経験の子とかたくさんいるって 先生にさっき聞いたんやって、うん、なんかぶっちゃけて言うで言うて、うん、で僕もな不登校とか引きこもりとかみたいな子らと例えば農業をやるみたいなとか、うん、そんなことももう21年になるけどやってんねんなっていうような話から始まって、うん、で僕なんかもそういうちょっと学校行きづらい子とかに山ほど会ってきたけど、うん、時折この子たちの方がもしかしたらシンプルに普通なんちゃうかなってよく思う話をしたんですよ、はい、でそれは何かっていうと、なんでか日本の学校教育って勉強一つしても偏差値で上の子下の子とかね、テストを受けりゃ A 点の子は頭ええけど点数悪い子は勉強苦手みたいなとか、で部活やったって競争で勝たねばならないみたいな、で例えば音楽も得意なこと不得意なこと、はい、絵描いたってね、うん、そういうもんもいっぱいあるけど、みんなも振り返って思わんよって、いつも比べられてさ、うん、っていつも比較されて、うん、順番つけられる、でそれを何クソと思うものを得意とする子は、うん、そういう競争社会の中でその生き生き生きるんかもしれんけど、うん、俺思うけどね、不登校になった子たちって極めて優しい子が多いと思うって、私は競争に勝つことよりみんなとなんか仲良くすることとか、なんか人を喜ばせることとか、そういうのが意外と不登校の子とかってスーッと入ったりして、元来の日本人ってむしろ競い合うことより分かち合うみたいなものがなんか国民性みたいなとこ僕はあると思うよねって、その話した瞬間やったんですよ。なんかみんながふわーって心開いた、なんか見た感じでそう感じて、 で終わった時に先生方は、もううちの子たちは90分の講演を最後までおとなしい聞くとかね、絶対無理やってみんな思ってたらしいんですよ。それがみんな最後まで聞いてくれて、でその子たちの中からもその控え室へ向いてね、みんななんか色紙持ってうちのクラスに飾りたいから、うん、で結局 4×12 クラスあったんで、うん、12クラス分の子たちがクラス代表で2人ずつぐらいですけど、うん、サインをくださいって言って、うん、俺教室飾りたいって言ってでそのつとその2人ずつ来た各クラスの子たちも話をしたんですけど、うん、めちゃくちゃ響いたって、特になんか君たちは普通だよって言ってくれたことが、うん、たまらんかったっていうので言ってくれる生徒が、なんか僕らはやっぱり学校の先生はこうしなさい、うん、ああしなさいっていうふうにいつもこう指示命令を教えるみたいな感じでこう来るとちょっと拒絶反応してしまうんで、でも僕らみんなで今中村先生の話に心開いたのは、うん、まず私らのことを認めてくれたって、はい、うん、だからこの人は僕らの言うことを分かってくれるって、うん、本当みんなそう思ったってさっきもみんな言ってたわって言うから、うん、それを聞いてる先生たちがちょっとやっぱショックやったみたいですね、うん、先生の仕事は教えることより先寄り添うことや認めてやることの方が、うん、むしろ先やらなあかんことかもしれんなみたいな、なんかそう思うと、そのなんかヒューガーがね、 IBS っていう学校も遊ぶように学び、学ぶように遊び、そして今の円安の時やからこそ海外へ冒険に行ってね、で日本人はねみたいな感じで日本の歴史のね誇りを持てる、そういう学びもあるわけやから、なんでどんどん旅立つ子たちは、そのぜひ13、14の大阪、東京のね、ヒューガの話、ぜひなんか聞きに行ってやってほしいなと思うし、あれオンラインもやるのかな、あ、映像だけ撮っといて後から見てもらえるようにするかな、
はい
は
い、
場所はどちらでやるんですか。
ちょっと詳しくは、あ、
なんで今どうか知らない、
はい、
けどヒューガは一応ですね、もう今年がニュージーランド行ってて帰ってきてから、今年が6年目なんですよ、うんうんうん、で来年7年目なんですね、はい、でヒューガなりに一応決断して、来年度1年でもうヒューガはもう IBS を退職するっていう、はいはいはい、丸7年やって、 でほんま今年度でっていうことを本人もちょっと思ってたみたいなんやけど、だけど来年の、新入生で来てくれる人たちどうぞどうぞって もう言ってんのに、うん、来てみたら日向君おらんやんっていうのも、うん、なそして僕はちょっと日向にもちょっときつめに言ったんですけど、なんかやっぱり大好きで尊敬する南先生の院長のそばにいて、最初1年目2年目3年目の時はもう好奇心旺盛で、
うん、
もういろんなことを、うん、なんかまだまだ子供なりにもなんかとっても好奇心旺盛に頑張ってたように思うけど、この1、2年お前完全にサラリーマン化してるわって言って、
あ、
うん、やるべきことだけやっときゃええかっていうような、うん、なんかあの日向からこう冒険の雰囲気が何も俺感じられへんって、
はい、
でもリミット決めるとね、
うん、
あと1年、
うん
うん、IBS であと1年経つとり後を濁さずじゃないけど南先生に対する感謝もあるし、うん、で最後の1年やっぱりお前恩義を感じたもん返さなかんわって、うん、でそのあと1年数ヶ月でそら南学院長のあの博学で博識の、うん、あの院長の脳みその中身みんなお前盗んでこなかんってあバンバン質問して、
うん
うん、バンバンいろんなことを教わってね、うん、でその教わったことをまた人にも話ししながら、うん、なんかお前自身がこの最後の1年がものすごい大きな学びでしたっていうふうにした時にやっぱり後の院長との人間関係もさ、うん、もうずっとずっといいものになっていくんやから、なんかそれやらなって言ったら、日向は今年でこの6年目終わったらって思ってたけど、ほんまにそうやなって言いやして分かったもう1年頑張るとかって、お前素直やよな、
ほんま素直やね
あいつね、ほんとそういうとこ素直な、
素直です、
お前はせやなあ言って、はい、じゃあそうするとか言うてね、はい、あいつのあのスペシャルつくほどの素直さもなかなかに素晴らしいもんがあるんですけど、まあ、日向が IBS と関わらせてもらえるのはもう来年度1年だけなんで、
うん、ということはこの公演めっちゃ貴重やないですか。
そうですね、うん、
いい意味であいつみんな生徒のみんなからやっぱとても人気やし、うん、ちょっとお兄ちゃんみたいなノリで、はい、決してその大人みたいな風にこう離れてることをみんなあんま感じずに気安く気楽に、であのスピーチのあんなんなんかも日向君日向君って言ってみんな日向を頼ったりして、なんかそういういい関係もなんか作ってきおるから、来年1年しかないと思うと、なんか今回のね13、14でまあ興味持ってくれる人とかがね、それでもまあそれなりにも
う
ある程度大学とかいろんなもう決めてる子もおったりするかもしれんけど、もしそういう入学試験みたいなものがうまくいかんかったとしても、
うん、
その後からでも IBS は入れるから、
うん、
そしたらその1年後にきっと言うんですよね、俺あの日大学落ちてよかったって、うん、大学落ちたがゆえに全く想像してなかった、うん、鹿児島での1年が体験できて、
うん、
ですっごい僕はあの勉強が楽しくできたっていう、うん、だってね、友樹のあれ甥っ子か、
はい、
うん、で中学もあんまり行ったり行かんかったりみたいな、うん、あいつだって IBS1 年行って、うん、でからフィリピンのリゾートバイトとかに、
はい、
ね、この間まで行っとったんよな、うん、
あと留学です、リゾートバイトじゃなくて留学をして、
うん、
で次はワーキングホリデーに行きたいっていうことでまた帰ってきて、まあまはい、お金貯めてます。
ああそうなん、ね、
はい、
うん、
そう思ったらあの弘明なんか中学3年の時さ、もう学校なんか行きたくもねえし勉強なんかやる気もねえみたいな、まあどっちかやったらもう閉ざしてる感じやったけど、今は全然違うもんね。
違いますね、全く違います。
うん、やっぱこう世界に目向けてる人たちと日々喋ってると ね、
うん、
そんな自分になっていくんですよね、あれってね。
うん、
本当にあの進路に迷ってる人の一つの進路の選択肢
で、
ね、そうですね、うん、なんか僕も思うもんな、今海外行ってワーキングホリデーとか、
うん、
絶対チャンスやなと思うんでね、うんうん、 まあよかったら、
はい、詳しくは黒船のみたいに乗ったんですか、どこに乗ったんですかね。
黒船にも乗っていると思うんですけど、
IBS さん、
いや、IBS さんに問い合わせるよりは黒船かなと思うんですけど、うん、ちょっと僕がこれ担当していなくて、
うん、
詳しい情報をあんまり知らないっていうところで、うん、もしあれだったら黒船カンパニーに問い合わせはしてもらったら、
そうですね、
はい、はい、大丈夫かなと思うので、うん、問い合わせをお願いいたします、う
ん、場所とね、あれを知りたいですから。
そうですね、場所は東京が品川らへんって言ってたような気もしなくもないんですけどね、うん、ちょっと詳しい情報はちょっと僕も知らなくて。
ヒューアはね、本当あと人前でも物おじもせず上手に喋るんで ね、うん、ね、
はい、
あら去年見て僕もびっくりしましたから、うん、いや13、14、15と忙しいよね、
うん、
そうですね、
13、ヒューアが大阪、
はい、
24東京、
はい、
まあ、その東京はもしかしたら俺もちょっと会場顔出したのかなと。ちょっと仙台終わってから日曜東京で、
はいはいはい、
翌日月曜日がともきとさやちゃんのパイはないけど愛はある公演や、
はい、
夜やから当日昼間に伊勢へ帰ればいいし、
はい、
うん、
あ、そっか、仙台からやったらそうですね、
うん、
うん、東京行けますもんね、
うん、
新幹線で。
なんで飛行機で大阪行くようなスケジュール書いてあんねんけど、
はい、
わざわざ一回大阪まで通り過ぎといてから近鉄乗って2時間ものこと思ったらな、
うん、そうですね、
うん、15が、うん、パイはないけどあれあるね、
はいはい、
これなんか年末餅つきあるの。
あ、餅つきあります。
はい、うちの店でやる。
はい、ファームで。毎年恒例の28日ですかね、餅つきは。
そうなんや。
はい。
えらいこっ
ちゃ。28まで仕事で、29から正月休み。
いや、29が、大掃除ですね。
はいはい
はい、なので30から確か正月休みになって、うん、3日からパーティーが入って、出たと思うので、30、31、12、
4日間
の4日間ですかね。
忙しい。
28日、餅つく、つき手やを餅丸める人募集せんでいいの？大丈夫？
ま、毎年
あんまわさか来られて
る。はい、毎年それは結構来てくれた、まあまあお母さんもしてくれるし。
うん、
さんとか
うちのお
か
んやろ。
あ、そうです、そうです。そんなに
あの人餅つきになると張り切るんよ。あんたこれわからん、こうしてこうして丸めてこうしてあしてとかで、そのうちおいおいおいとか言ってもういちいち仕切るからな、
うん、地元の人というかファームのお客様とかが来てくれたりとかしながら、まあ、お手伝いしてくれたり、子供がちょっとお手伝いしたいって言ってお餅をこうね分けることってまあないじゃないですか。まあ、そんなんでやってたりとかもするので、
この日は多分俺手返してなかんねやろな、
うん、あ、そうですね、お願いします、
うん、
うん、まあまあまあまあ、そうですね、結構でもあれ餅ついたことない子供が今多いですもんね。
多いです
ね、うん、昔はもうなんか町のなんていうんですか、町内会とかで餅つきってありましたけど、今あんなんないですよね。
俺ら田舎やったからかもしれんけど、年末の餅つきは当然ですけど、うん、2月になるとあれ節分の頃にはまた山の神さんにお餅を供えなあかんとか、水の源流の水上さんへって神さんにお餅供えのりとかって、
はいはい、
1年に何遍も餅つきて杵通すで続く時、もう僕小学校のもう3年生ぐらいの頃から、お前もう手返し覚えとかなあかんから言うて、まあ、おじいさんなんか上手な人だからもう身を見まねで習ってしてたから、俺今でも手返し上手にできるのは、
うんうん、
ガキのとこからやってたし、うんうん、でその近所の人らもうちのお餅もついてって言
う
て、ほんでこのもち米を貸してね、うんうん、でここ持ってきてってするから、 僕ら子供の時はね朝5時頃から餅つきてやりやってたし、で夕方までついてましたよ。
へ
もう全部キネトブスで。
へ、うん、そこまではやったことないですけど、
ね、何十ウスもついて、
うん、
何十ウス
だって昔とかだったら今やったらこうなんていうんですか、ある程度お餅になるまでちょっと、うん、もち米炊いたやつをこうカラカラって回して
機械のやつ
で、ね、機械で
ちょっとあらがたあらかたこう、
はい、
ちょっとつけた状態、あれって本当にもち米の状態のまんまでこうバーってひ、はい、薄の中へひくり返してさ、この切れペッて取ってさ、した後は大体3人ぐらいであのキネで押しようて押しようて押しようて、でこねてこねて押しようて押しようてって、うんうんうん、回りながらこう押しようて、うん、でちょっとこうもち米同士くっつけて、で両方からパンパンパンパンついて、その後に手返しが入ってみたいな感じで、これで餅を折れていくというか折っていく感じなんやけど、まあ今はな、うちはまあちょっと短縮するために機械ちょっと入れて、最初はこねるところだけの機械で、で薄に移してトントンつくと、もうキネつきと同じぐらいの柔らかさと伸びが出るんで、
もうそういうのもね、昔はなんかこうやって あの大人が
押しようて
はいはいはいはいって言いながら、うん、でもそろそろええでって言われたらこうみんながもう軽いのを持ってつくみたいなのが楽しみ、
もち米こう段にねバーッと積んであってね、
そうそうそう
そうして、
でそれを自分の好きなやつ、きのこつけた、あ、きなこつけたい子はきなこつけたりとか、
雑炊に入れたりとか、よもぎを餅の中へ入れてついてる時に、よもぎ入れてよもぎ餅にしたり、うん、はいはい、土地の実入れて土地餅
に、はい、
うん、そう思ったらやっぱりこうなんていうんですかね、力をつけるわけじゃないですけど、うん、そういうのとかも今の子供はあれを持ったこともないわけじゃないですか、
そんな時には理科の勉強とセットでさ、
あ、
うん、視点力点作用点やもうテコの原理、まあ、要するに手と手広げてたら、うん、それは上げやすいしつきやすそうに思うけど、うん、力は伝わらんからさ、うん、なるべくそうやって上げながらつくときは手と手を狭めて、うん、なるべく根元の方持てばパンってね、うん、その餅に対して力が入るから、うん、だから餅のつき方分かってる男の人らがつくとあっという間に餅が折れるんですよね、
うんうん、
あのなんか力が伝えきらん人がやってると、うん、いつまでもこのなんか、うん、あのなんか味露というか、うん、ちょっともち米感がちょっと残ってたりね、うん、みたいな、うん、餅に関しては僕もまあまあうるさいんですよおかんほどやないですよ
けどほんまにそういう昔の知恵というか、うん、先人たちの知恵みたいなのと、
う
ん、遊びと学びっていうのはすごいなってほんま思いますよね。つきたての
餅、ちっちゃい子供らに食べさせたるとあんの表情の良さがね、おいしいって言ってこれがつきたてのあれやぞ言うてね、うん、知らんうちにみんなともわーわー仲良しになってさ、
はい、
うん、そんな子たちはお手伝いも手伝ってくれたりするし、年末の一つの、まあ、風物詩として、
はいはい、
そうですね、ずっと残ってほしいですね、
そうですね、
ね、
うん、ぜひねそれもファームで来ていただいたら餅つき大会というか参加していただけるので、うん、ぜひぜひ28日、
ね、
はい、来ていただけたら、はい、そうですね、
まあ、年末のお礼参り兼ねてね、
うん、
来てもらうのもいいかもしれないし、
あ、はいはい、
そうですね、
さあ言うてて本当にこんな年末の餅つきの話するような時期になったわけだ
からね、なってますよね、
本当にいよいよ年末ですけど、ね、うん、まあ、あと1回12月に収録来て、
はい、
年末年始話しましょう、
はい、
ってなことでお届けしました、はい、中村文明と
智樹と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。